マゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私コーンと
ゲオと
クニオです。
よろしくお願いします。
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 先日プレステ5の抽選がありましたけれども、お二人はどうでしたか？
全然当たる気配も何もないですけど。
あ、何あれ、最後の望みのゲームのやつ。
そうです、そうです、
外れましたよ。
実はですね、私当たりました。
なんだと、
いや、申し込み結構前だったじゃないですか、ゲオの申し込みが。
うん、申し込みは、うん、前だったね。
で、うちはもともと父が欲しいっていうことだったので、私はほぼチェックしてなかったんですけど、ゲオだけは父が会員とかになってないので、あ、そういえばあったなと思って登録してあったんですよ。
はいはい。
それでもうなんか、でも当たらないだろうなと思ってすっかり忘れてて、そしたらこうある日急にゲオから電話がかかってきてまして、え、ゲオから電話、え、みたいな。普段そんなに行く機会がないので、本当に当たったと思ってかけてみたら、なんか割とあっさりめな感じで、あ、抽選当たってますんでみたいな感じで。
ああ、そうだよ、そんなもんだよ。
なんか軽いんですね。
いや、だって俺もプレス、あれだもん、友達のスイッチ当てた時そうだ。で、番号を登録してるの、なんだこの番号って、ん？と思ったけど、市外局番が上出しだったから、うん、と思って出たら、そんな軽い感じで言われたよ。
いや、お店は仕事だから、それは軽いっていうか、
まあ、あっさりした感じで言われたよ。
なんか思ったよりあっさりした感じすぎて、びっくりする。
うん、あっさりした。あ、わかりました。取りに行きます。
割とあっさりめでちょっと拍子抜けをしながら当たったよってなんで、でようやく一昨日引き取ってきたんですけれども。
一昨日ってことは発売日じゃないですか。
そうですよ、発売日当日に行ってまいりました。
よっぽど欲しかったんだね。
いや、というか期限が、引き取り期限が2日ぐらいしかなかったので。
ああ、そうだね。
もし何かあって取りに行けなかったら怖いっていう気持ちで当日に引き取りに行きました。
確か2、3日しかない。
そうなんですよ、2日、多分2日だったと思うので、もしうっかりがあったら恐ろしいなということで当日に引き取りに行きました。
でも設置は、
そうですね、パソコンの画面が今一番画質がいいモニターなので、パソコンの方に設置しました。
パソコンの方、リビングの大画面じゃなくて。
私はちょっとリビングの大画面が良かったんですけど。まあ分かったのは父なので文句は言えず。
そうですか。で、どうでした？
いや、コントローラーがやっぱりすごいですね。
どっちがあるのかよくわからない。
もうなんか感触が違うっていうんですかね。事前にいろいろ YouTube とかで体験した人たちが出してる動画とかを見てたので、なんかコントローラーがすごいらしいっていうのはなんとなく知ってたんですけど、私持ってるスイッチを除いて持ってる一番新しい機器がプレステ3なので、
あ、
比較対象が古いっていう話もあるんですけど。
これはそうかもしれないね、うん、
いや、でもなんか持った感触がやっぱり違うっていうか、そのプレインストールで一番最初から入ってるゲームソフトがありまして、それがアストロズプレイルームっていうんですけど、なんかちっちゃいロボットみたいなのが冒険をするみたいなやつなんですけど、
プレステ VR ってもう体験版入ってるやつじゃない？
ああ、
ロボット操作してなんかミニゲームみたいなのやるみたいな。
ああ、はいはい。あ、俺体験版じゃなくてコンソース持ってるんですか？
あ、そうなんですね。なんかそのプレステ5のそのコントローラーの魅力が思う存分わかるみたいな感じのソフトだと思うんですけど、 なんか動かした時にこう中に何か入ってるような感触がしたりとか、あの真ん中にあるあのなぞったりとかできる液晶を使って何かしたりとかっていう、あのプレステ5の新しいコントローラーを楽しめるみたいなソフトがあって、それをちょこっとだけ触ったんですけど、なんかやっぱりすごいなって。
プレステ5になってからはあれかな、あの真ん中のあそこはもっと使うようになるの、
なったら
ね、クリさんね。
え、僕あのファイナルファンタジー14やってる時普通に結構使ってるよ。
あ、そう。俺対馬やる時ってか風起こす時しかやってないからさ、全く意味ないよ。全く俺必要あるのかなって毎回思うんだけどさ。
あの画面のユーザーインターフェースの、あの操作であのファイナルファンタジー14だと必ず使うから、
ちゃんと
もうカチカチカチカチ使いすぎて壊れるんじゃないかってぐらい使ってる。
あんま使わない。
あとはやっぱりあのハード面が結構いろいろできて、スポーティファイで音楽を聴きながら遊べたりとか、あとネットフリックスも、使えるようになってるので、そのうちで今そのプレステ5をつないだモニターがその一番画質のいいモニターで 4K が出るモニターなので、あの今までそこでファイアースティックを刺さない限り見る方法がなかったので、あのネットフリックス見たことがなかったんですけど、これでここでもネットフリックスが見えるみたいな、いろいろなんかハードとしても面白かったですね。
そういえばなんかでかいって話聞いた。
でかいです。
プレステ4よりもでけえって、なんか企画でなんかやってて、ちょっとした空気清浄機みたいなのしてる。
いや本当にそんな感じです。あのパソコンの隣に置いてるので、なんかまるで空気清浄機みたいなビジュアルになってますけど、設置も結構バランスが難しくてちょっと手間取りました。
あ、立てたの？
立てました。
立てる？
横だと置くところがなくて
多分寝かせると思う。先輩はあれだったんだよね、あのスイッチで使うのはこっちに使ってたんだよね、結局ね。そうだね。
そういうことみたいですね。
そういうことだね。で俺たちはスイッチの方で使い果たしちゃったんだよね、特に俺は。そういうことなのか。
そういうこと
かもしれないです。いや俺はね12日の日にねソフトだけ届いてる。寂しい。スパイダーマンが届いてる。
何、ギョーさんソフトだけ買ってたの？
え、だって早期購入特典のコスチュームとかアイテムとか、そのためだけ買っといた。
ああ、
へ
え、
でよく見ないでアンリミテッド版買ったら、なんとあの前作のスパイダーマンが入ってたって。
持ってるのに
2000円ぐらいでかかった。まあいいや。まああれ、なんかデータのなんかあるのかな、なんか関係なければ、ほら、ほら、プレステ4はあのさ、プレステ5来た時点であの、いなくなるからさ、あの友達のうちに無料、あの無期限で貸し出すって話になって。
ああ、なるほど。
うん。で、あの話がついてる、置き場所もない。だからほら、スパイダーマン前作のダウンロードで買ったっていうか、あのキャンペーンの時に、ね、無料で何2本だか1本だか買えるっていうやつで買った、あのあれしたやつだから、そんなに懐はまあまあ、ダウンロードコンテンツ追加のやつ買っただけだから2000円ぐらい、それだけなの。いいなって、けどいいや、まだ俺ツシも半分ぐらいしかないと思えんから。まあ一応ただあの第2弾のあのゲオの抽選もすでに申し込みました、ね、
当たるといいですね。あの一人だと何もできないので、誰かで助けてほしいって思いながら。
あ、そっか、そうなんですね、
うん、なんかいろんな機能があって、きっとゲームしながら話したりできるんだろうなって思いながら、使い方わかんないって思ってます。
まあ、みんなが当たる前にあの先行者特典ということであの存分に楽しんでください。
ありがとうございます。楽しみます。またちょっとあのゲームを何かもうちょっとできたらあのお話ししたいと思います。
はい、はい。というわけで今回もあのフリートークということでお送りしますけども、
はい、
ギオさん、なんか喋りたいことありますか？
そうですね、相変わらず、そうですね、私は、まあ、お二人はまだあれだと思うんですけど、まあ、去年よりは全然数少ないですけど、あの週1ペースで今のところ、まあ、公開作品が、まあ、日本映画だけって言った方がまあいいのかな。だけどまあ公開が結構定期的にしてるので週1ぐらいでまあ見に行ってるんですけど、うんうん、その中でね、あの多分今年暫定で 1位かなっていう作品がこの前見ましたので、個人的なこのランキングの中、うん、ランキングで、
うん、
あ、ちょっとその話をあまり、まあまあ年末の例 の企画もあるので、あんまりまあいっぱいは喋らないんですけど、巡り会えたという話をしようかなと思ってて、
はい、
作品はあれです、罪の声。
おお、今よくテレビとかでも取り上げられてるやつですね、
はい、いやー、行ったらね、よかったです、個人的には。何が一番の理由かっていうと、まずはね、はい、あのね、あれ2時間半ぐらいなんですよ。
おお、ちょっと長いですね。
長いですよね。で、俺も、見ようと思って、じゃあ行こうと思った時に、調べた時に、あの、2時間半近くあんのと思って、ちょっと躊躇したんですけど、まあ見に行ったら、気がついたら終わってたって、ね。
ないっすね。
うん。
うん、
それぐらい面白かったというか、時間を忘れたと。
話に引き込まれて、
うん、
で結末がこうストーリー的に結末がここのぐらいもうかなっていう時に、あ、もう、あ、これもうすぐ終わるんだっていう感覚だったっていうぐらい、うん、引き込まれたので、まずね、うん、というのもあるが一番かな、うん、というのもそれと、またまあ他にも何て言うんですか、ストーリー自体もうまくできてて、うん、面白かったし、うん、いやー、これはもう今年一番かなって今のとこね、
うんうんうん、
思える作品だった、うん、で気になって原作とりあえず買いました。
あの分厚いやつですね。
ちょっと分厚いね、うん、ちょっと分厚いけどなんとかなりそうかな、今珍しく小説読んでるからそのノリでいけるかなって一瞬思った。
ああ、あのシリーズ
あのシリーズ、あのシリーズもあのあれです、ここ 2,3 日読んでないですけど、もうね、あの何ですか、3分の2ぐらい読んじゃった。
お
ー、これにしてはだいぶ早いので、ペース的にはこの調子だといけるかなと思って、はい、買ってしまい、
うん、
そういえばよく考えたら、あの俺あれはほらグリコ森永事件をモチーフにした作品っていうのは分かり、
はい、
もうあれだよね、もう情報は入
って、
うん、でよく考えたら、あの俺まだあの小学生くらいだったんで、
うん、
まだ、84年ってあれ確か事件調べたらだったんで9歳ぐらいとかそのぐらいだったんで、
うん、
なんとなくしか覚えてないんですよ。でしかも私あの東日本の田舎なので、
うん、
あれほら西日本の大阪とかの中心の事件なので、
うんうんうんうん、
なのであまいまいちピンとも来なかったし、なんとなくしか覚えてなかったので、
うん、
あのこれを機にちゃんとちょっと勉強しようかなと思って、
うん、
でそしたらあのよくほら本とかで調べようかなと思ったんだけど、
はい、
めんどくさいからなんかねえかなと思ったらあの NHK のオンデマンドにあの、うん、ほら NHK で定期的に未解決事件のやつ、
ああ、やってますね。
あの何話か連続で、はい、であのドラマと ドラマとかとなんかあのそのね史実を織り交ぜてた、
うん、
なんかドキュメンタリーみたいなやつで調べてたら今ちょうどね、うん、あのその未解決事件ファイルっていうやつでグリコ森永事件のやつが見れて、
あ、そうなんですね。
あ、ただ言っとくけど俺ほらあのオンデマンド の, あのパック入ってるから、ね、
あ、そうそう、
お金払ってる、お金払ってるからあの無料で見れる。払ってない人はもしかしたら課金しなきゃいけないんだけど、
あー、なるほど。
それで気になって、3話あるうちに今のところ2話まで見たのね。いや、あー、なるほど、こういう感じだったんだと思う、うん、こういう事件だったんだ、今更勉強してるって、
うん、
個人的にはなかなか良かったなと思って、はい、そのぐらいまでこう引き込まれて、
すごいこう後になって調べるぐらいということはかなり引き込まれたんですね。
そうね、うん、いや、あの物語としてもねうまく作られてたよね、あの、うん、その映画落ちたの、うん、できればね2人に見てほしいんだけど、クミさんは見てたよね。
まだ見に行ってない、だって最近映画は全然見に行けてないから、
うん、ああ、で先輩はあれだもんね、
ちょっとね見に行きたいんですけどね、今ちょっとあの某映画で映画館がすごい人なので
さらに密になってるね、
ちょっとそろそろ行ってもいいかなって思った頃にこうなっちゃったので、うん、行けないなって思ってますね。
あの腹立つほど混んでる、混んでるし、あのさらに行けないのがその上に、今のご時世のあれで、さらにあの、シアターに入るのが大変っていう、あの検温渋滞が起きてるって。
なるほど。
それが腹立つんだよね。そう、特にうちのね、あの地元あのホームグラウンドはね、さばきがねどうもね微妙でね大渋滞してるわけです。
まあでも。もそうですね、
いや、あのスマホでこうスタンド、スマホをスタンドで立てて、それでアプリでこう近づくと感知してこう、うんうん、通すやつなんだけど、
はい、
でそれ1台でやってるの、うん、でもう あの真ん中にこうなんかあの従業員がなんかこういるところがあって、で両脇空いてるのに片方だけでそれやってるから、まあ流れないでしたら、その向かあの、そうコロナのあれがでこの映画館が再開しましたっていう時に、まあ、それが始まったんだけど、
うん、
あの対策とか混んでる時に近くと、まあそれで使ったんだけど、でそれを改善するためにサポートとしてこのなんかあのガン型の検温器を導入して、うん、でやってたんだけど、まあ鬼滅になってからまあさばけなくなって
言っちゃった
言っちゃうよで拉致が開かなくて、先週ぐらいから見たらこうやってもう一個のとこで今度はその別にして通してたんだけど、それでもさばけなくて、で今日昨日かな、あ今日か行った時、昨日か行った、あ今日か行った時に行ったら、なんかもうちょっと改善するようになんかやってたんだけど、なんかそのメインのやつは鬼滅で、それ以外は鬼滅以外のやつはこっちみたいに通してたんだけどただそれを大々的に言ってないから、結局始めの時ずっと同じ列になる、であのなかなか進まない中5分ぐらいこう行って、近くになってた時にやっと店員さんがあのだずっと言ってたのが聞こえて、何言ってると思ったら、その空いてる方ついてる方、鬼滅以外の人はこちらでって言ってて、もっと持っていてこうやって通してたんだ、もっと早く言えよと思って、ていうか張り紙しとけとか思って、大変だよ、うん、下手すると変な時間行ったら、だって俺はまだそれでも早い時間行ってるからあれだけど、あれ昼の会とか行ったらとんでもないことになってる、ね、
そうですね、
うん、なんとかしてほしいよねあれね、うん、で二人は、いやそうか、先輩は言ってないから、私クニさんがあるから、多分あのコムのもともと嫌いだから絶対あの外していってるからあれだしね、
うん、だって絶対コム、あのコム日とコム時間は絶対行かないようにしてる。
なんか話を聞くに、私の周りでもあの早朝朝一番に行くようにしているとか
で早朝朝一番でも混んでる、
うん、
朝一番はね、映画館によってはね、混むんだよ。
混む
逆に。
逆に。
うん。みんなそこに、上映開始時間が重なるから、
ああ、そうか。
それで、その、
一発目で一
斉。一本でもちょっと人気作があると、もうありえないぐらい人がこう券売機に並んだりとかいろいろになって人が渋滞するもんで、うん、
だね、うん、
言い方悪いけど人気ない作品の時にしか行かない気をしないと。
なるほど。
まあ俺の生活スタイルもあるんだけどね、うん、結局朝一で見ちゃいたいんで、ほら前も言ったけど2時間時間取られるのはどうだろうと思うから、先にもう紹介していきたいからその時間に行ってるからなおさらなんだけど、だから感覚的に言うとどうなんだろう、あれだよね、あれです、あれだよ、絶えず何なんかシネマイレージ、シネママイレージ会員の日みたいなのが続いてるみたいな感じで、エントランスうじゃうじゃいるみたいな、シアター入る列と、ポップコーンとドリンク買う列がごちゃになってるんだよ。そして、発見する列。
地獄。
そうだよ、地獄、うん。今日余裕持って10分前に着いたのにそうだったのに。マジかと思って。こっちの方が10分早いんだけどな。って。なんでそんな並んでんだろうとか思って。そんなんですよ、うん、もうちょっとうまくさばいてほしいんだけどね。
いや恐ろしい、もっと減ってからじゃないとやっぱり
もう
ギョーさんが意見投書すれば改善されるんじゃない。
投
書 してみるか、うん、
ああいうのは投書しないと改善されないからね、うん、
確かにそうです
ね。投書したことあるけどね、一回ね、昔それはすいませんでしたってなんかご丁寧なメールが返ってきた。
すごい、やっぱり効果あるんですよ
改善されたのかなそれ、うん、まあ、改善されたかそれ以降、うん、まあその話はまあ長くなるからしないけ
ど、うん、僕はアニメたくさんやってって書いてポストに投函しといたら、それそっからしばらくしてからアニメたくさんやるようになったけどね。
本当ですか、私も投資しようい
や偶然かもしれないけど、うん、
いやでもあるかもしれないですよね、見てくれる人がいるんだったら。
うん、でも昔よりは、うん、やってるはやってるよね、うん、
だって昔ゼータガンダムとかの新役ゼータやった時、1作目上映しなかったくせに2作目から上映しだすとかするからね、急に、
うん、
おいおい、そう
か、あったよね、うん、あとエヴァとかのさ、新劇場版のジョーをさ、1作目だけやってさ、2作目やんねえ、うん、やんねえとかっつってさ、そこ同じやれよと思ってさ、したら違う劇場で近くでやってたんだよね、うん、でしたらやっぱりエヴァ人気だったからって言って、うん、セカンドランやったんだよ、ね、で Q もやってたな、そこで結局やるようになったんだよ、ね、
うん、うちの地元は確か一番最初にエヴァの新劇場版やった時がセカンドランで来たんですよね。
うちもセカンドランだったね。
でなのに 2作目以降は普通にやるようになってあれって思いながら、
ああそうだから俺ジョーのパンフレットだって下手するとそうだな、あその後は買ったのか、そう歯をやった映画館でバックナンバーみたいじゃないけど前作のやつって言ってたから、買えなくてすげえどうしようと思ってショック受けてたのが売ってて、やラッキーって買ったの。
いや今でも忘れないですもん、アニメ系のイベントを地元でやってた時に公開がないからチケット買えなかったので、映画館で、
うん、
イベント会場の前で怪しいお兄さんたちがチケットエヴァンゲリオンのチケット売ってたっていうのを覚えてます。
懐かしい時代だね
あ売ってるみたいな、でも買っても墓地じゃ見れないしなって思いながら、
うん、懐かしい人たちね、
うん。
今は全く見ないのね、
うん、稼ぎないですよね
昔はよく見たよ、う
ん、ねえ昔はいたのに、
あの今年延期になったあの例の国際的スポーツイベントのあの冬のやつを長野県でやったときは外人のそういう方々もいたからね、
長野駅前
片言の日本語で何度かのチケットあるよあるよってかあのあるローマ字で書いたプラカードみたいなのなんかちっちゃいの、まあ話はとりましたけどまあ見てくださいぜひ2人ともできる、
見たいと思う、見たいですと、どうにかどうにか見たいです。
私はあの
でももう終わりそうなんですよね、こっちは。
まあそうなったらレンタルか配信、
待ってっていう形になるかもしれないですね、
今年はもうしょうがないと思いますけど、はい、そんな感じですかね、私はとりあえず、はい、
クオンさんは何か喋りたいのありますか？
あ、私も映画関係なんですけど、
はい、
映画館には行けてないので、あのというか私ほとんどあの3月以降あの人とも会わずみたいな寂しい生活を送ってたんですけどあのそろそろまあちょっといいんじゃないかっていうことで、久しぶりにあの友達と一緒に家で映画を見るっていう会があのずっと開かれていた会なんですけども、ツイッターの方とかでもよくつぶやいてる会があるんですけど、
ホラー会じゃなくてなんか言ってたね。
そうなんですよ、つれづれなるままに映画を見る女子会みたいな会があるんですけど、
最近そういえば見ねえなと思って。
そうでしょで、あの久しぶりにその会が本日開催されたんですけれどもあのホラー映画もだいぶ見てないものがたまってまして、あのついにあのアナベルの最新作を見ることができました。
おお、
アナベル資料博物館っていう映画なんですけれども、
はい、
あのこれは資料館シリーズっていう、まあ、何作か続いている実際にああの心霊系の、お祓いとかをしてた夫婦っていうのがいまして、その人たちがあのいろいろ調査した事件とかをモチーフにした映画のシリーズがあって、でその中でも、最初の資料館から派生したアナベルっていうシリーズ、まあ、呪いの人形が出てくる話なんですけど、そのシリーズの最新作っていうことで、一応アナベルが主人公というかアナベルメインの話にはなってるんですけど、今まで資料館シリーズで出てきたいろんな呪いの道具とか、出てきてないけどこれはひょっとしてこういうのに由縁があるんじゃないかみたいなものがいっぱい出てくる話で、あの久しぶりに見たホラーがホラーらしいホラーでちょっと楽しかったですね。
あ、そっか、私の大好きな彼女が出てるやつですね。
はい、誰ですか？
マディソン・アインズマンです。
あ、出てました。
あのネクストレベルの、あのジョマンジのやつ、私大好きな、あの彼女が出てるやつです。そうそうそうそう、
可愛かったですよ
可愛いなと思いながら、そう見なきゃと思って。
もうなんかこのシリーズでいいのは、あのホラー映画ってよくなんかちょっと感じの悪い人っていうか、お前がそんなことしたからこんなことになったんだよみたいな感じの人が出てくるじゃないですか。
うん、
とかなんかあの一人だけ逃げようとする人とかよく出てくるんですけど、このシリーズってそういうなんか感じ悪い人があんまり出てこなくて、最初なんか嫌な人だなって思っても、後から見ていくと、あ、こういうことがあったからこういうことをしちゃったんだみたいなのがちゃんと出てくるので、出てくる子みんな応援できるっていう感じで、で、あんまり人が死んだりもしないんですよね、ホラーなんですけど、あんまりですけどね、死んどくない
全く知らないわけじゃないんだ
よ、ね、全く知らないわけじゃないですけど、あのなんかこう主人公格とかで思い入れがあった人がなんか突然死ぬみたいなのはあんまりないですね。だいたいなんか、まあ、死んだとしても意味があるというか、こう伏線的なものがちゃんとあってっていう感じなので、こう応援してたの途中で死んじゃったみたいなのはあんまりないんですよ。なのでなんか 気持ちよく見れるホラー映画なんですよね。
いやー見たいんだけどね、うん、ただなかなかね、うん、そうこの前あのそうサーチの特集の時に言ってたあれをね、はい、借りてきたのよ、うん、
あアンフレンデッド、
うん、借りてきて見ようかなと思ったら、時間がなくて、期限内に見れなくてレンタルを返却するっていう。
ああ悲しい。
借りたのに 見ずに返しちゃったの、
うん、しかもあのこっちの長野県だけかな、あのゲオはあの2週間でレンタル、うん、
で
1作80何位なんだよ。
安い
で借りてきたのに見れなくてでこの前借り直す。
あ借り直したんですね。
借り直して見ようと思ったんだけど、ただねごめんいかんせんね、あのねさっきの罪の声の時に言い忘れたんだけど、
はい、
それを調べたら同じ3億あのそのグリコの森永事件を題材にした作品がもう一個あったら見てねえなっていうのを気づいて借りてきちゃったんだよね。
ああフレンデッドが遠のいていく。
あの渡さんが出てるレディージョーカーってそうなんだよね。
あそうなんですね。
うんそう俺見てなかったんだ、うん、だからそれ借りてきちゃったから、うん、見なきゃって。ああどうしようっていうのを思ってる。
フレンデッド面白いですよ。
あれ2もあるんだね。
ああありますね。
2もあるんだ。
なんか2評判良くないっていう話だけは聞いたけど。
らしい。
2はなんか1の良かったところが消えたって感じ。
続編でよくありがちな。
まあ1はこう没入感が面白かったんですけどね。こう本当にありそうっていうか。そういう感じが面白かったんですけど、こう リアル寄りっていうか。
ああどうしてもね回を重ねることになんとかしなきゃね、うん、
まあ、2は
ないの、
うん、2はダークウェブがなんていうか主というかメインテーマなので、まあ、タイトルもあの、うん、アンフレンデッドダークウェブだったと思うんですけど。ダークウェブ
だったね確かに、
うん、なんかそうなってくるともはや一般人の知るところではないですよね。
しょうがないじゃん。だって結局貞子はカヤコと戦うことになるぐらいだもん。ちょっとになる。
まああれも。
まあね見たいんですよ。ただなんかね、そう先輩が参加したことによってなんかね、若干あのホラーをたしなむ感じになってる感じになっちゃってて。
たしなむ感じ。
だってほら。東前シリーズ読んでるし、
うんうん、ああ、
あれも2作目俺にはしては早いよ。もうすでにあれだもん3分の2読んでるからね。あと100ページもない、うん、なんかね、うん、そんな脳みそになってる、ね、
いいですね。ほら楽しい。
別に嫌じゃないんだけどね。うん、ただちょっとねここ 2,3 日止めてます。
そうなんですね。
アンフレッテッドも見る時間もあるようでないような感じになるので止めます。
はい、
なぜならばこの 2,3 日うちには僕一人なので、
うん、
なので止めれます。
読むと怖いからってことですか。
ええやっぱ言ってもなんかねビクッとするからね。
そうなんですね。
そうなんですよ。だから、うん、
そんな理由で。
しかも今読んでるあの東前シリーズのやつはほらあの読むと死んじゃうあの
あ本が
本の話だから。はい、はい、なので、はい、うん、死にたくないのね。
いや私はなんあれですね、怪談ホラーナイトみたいなあのオンラインライブを見ながら寝る人なのでちょっとそこはわからなかったですね。
だ大丈夫、あの一人じゃなかったらあの普通にあのだからそのシリーズをちょっと読んで寝るっていうの普通にできるんだけど、
うんうん、一人だとダメなんですね。
なぜかな、いかんせん一人だとなちょっとな気が進まないんだよね。不思議なことに、ね、なんでだろうね。あの今回はできればアンフレッテッドはあのちゃんと見て返したいと思ってるんですけど。
はい、
すでに1週間経ちましたが、 まあ、とりあえず、はい、あの近々ちゃんと消化したいと思ってます個人で。でそういえば俺と先輩だけ話してたけど、先あのクリンさんなんかあるの？
あ、一応ね、今期の、始まったアニメでくまくまくまベアを見てるんですけど、原作の小説もコミカライズも読んでるんですけど、このくまくまくまベアって異世界転生なのか転移物なのかちょっと どっちに該当するのか微妙なとこなんですけど、VRMMO をやってたらなんかゲームっぽい異世界に行ってしまったっていう系の作品なんですけど、でただこれこのアニメの方ね、この原作知らないで見てる人がどう感じるのか分かんないんだけど、僕見てたらこれ何も知らない人が見たらゲームの中の話だと思うんじゃないかっていうぐらい、なんかゲームの設定のところの描写と異世界に転移した後の話がごちゃごちゃになってて、どっちがどっちがよく分かんないようになってる風な始まり方をしたから、これどっかで説明ちゃんとあるのかなと思ったら、なんかちゃんとあるんだけど、それが時系列がどうなってるのかが、なんていうの、テレビアニメの第1話が実際には3話か4話あたりぐらいにやる話を1話に持ってきてる感じの構成になってて、で確か2話だか3話だかで第1話の話をしたのかな。なんか時系列がちょっと時系列がその作中の時間軸がちょっとこうずれ込んでる感じの構成になってて、まあこれは結構昔からアニメとかでなんていうの、僕が一番昔それを思ったのはVガンダムの時思ったんですけど、V ガンダム小説、富野先生が書いてる小説とテレビアニメとだと時系列の構成が違うんです。普通に時系列で言うと4話ぐらいの話を第1話に持ってきてるんで、いきなり V ガンダムが登場するんです。で小説版だと V ガンダムがなかなか登場しないっていうね淡々とした話が、嘘の淡々とした日常の話がこう最初あってガンダム出てこないっていうねでだからそれをアニメにしちゃうとガンダム出てこないと作品売れないから、ちゃんと売れる構成にするためにガンダム1話に登場する時系列にしてるのと同じような感じで、多分クマクマベアも一番こう活躍する話を第1話に持ってきて、つかみは OK みたいにしてから通常通りの時系列の話をやるっていう構成にしてるだと思うんですけど、そのせいでいつ異世界転移したのかっていう説明のところがなんかゲームをやってる話も混ぜ込んじゃってるせいもあって、なんかんこれは異世界転移した後の話なの、ゲームの中の話なのっていうのがごちゃごちゃになってる感じがして、
なるほど、
初見の人はこれどうやってどういう感想を抱くんだろうなっていうねすごいちょっと気になる構成になってて、僕はもう原作読んでるから、あこれはゲーム、これはアニメオリジナルのとこだなとか、これは原作のあの話だから あそこのところだなとかっていうのはもう見ればわかるんだけど、これ初見の人どう見るんだろうっていう、もしかしてこれアニメ最終回迎えるまでずっとゲームの中のお話だと思って見てるのかもしれないなと思いながら、ちょっと今見てるんですけど、でしかも 小説版をもう一回第一巻から読み直してるっていうね。なんかでしかももうアニメの放送してるところをあの越しちゃってあ結構アニメあの一巻を結構あのすごいペースでアニメにしてるんだなとか思いながら、まあ楽しく見てますよ。
そういえばアニメ魔法番長
アニメ魔法科高校の劣等生番長じゃない
番長じゃない
魔法科高校の劣等生です。
例えば録画したまんま放置してるんですが
来訪者編ね。
今来訪者編見なきゃいけないんですけど、うん、いや困ったことにほらあれでしょ、あのさ進撃始まるんだけど12月から、
うん、
ファイナルシーズン、うん、進撃 の, あの第3シーズンの俺後半見てないからさ、見なきゃ大変なんですよね、うん、
それはそれは知らないけど
あなんかそうそう小説原作で思い出したけどさ、 NHK であれがやってんだけど、なんだっけ、ラノベなのかなこれ、あの、うん、エンマドーサラム
推理機関、ラノベなのか微妙な線です、
微妙な線だけど、なんかうちの本屋、うちの俺が行く本屋にあのラノベのところにのジャンルのところにいたんだけどさ
まあい、うん、どうなんでしょうね、新聞芸ってやつなのかなとか思いながら
、うん、なんか1話見なかったんだけど再放送見たらちょっと面白そうだった、ね、なんか見てる、うん、小説つながる、なんか推理もののやつ、
ね、うん、そうですね、
先輩は知ってるんだ、
タイトルだけですけど、
でもあれはラノベじゃないよ、
ラノベじゃないよ、
あれはあの先輩、あのあれはクオさんが言ったように新聞系的な感じのやつです、あの講談社大河文庫かなんか、
大河文庫、そうそう、うん、
あれはあのちょっと僕からするとちょっとあの高尚な感じの風な体を持ってるような感じの軽いけど本格的だよみたいな、なんかね、なんかなんとも言い難い感じのあのレベルから出してるやつですけど、
あーやっぱりそうなんですね、
うん、なんか1話2話見たらちょっと面白かった、
多分私は割と触手が伸びるジャンルじゃないかなと思いながら見てました、
うん、ちょっと面白そうだ、ちょっと見てみますけど、うん、まあアニメはいかんせん、うん、私は今見てないなと、うん、エルガイムで手一杯かな
あ、ちゃんと見てるんですね
ちゃんと見てますよ、うん、ちゃんと見てますけど、うわさすが昔だね、うん、めっちゃ作画崩壊してる顔が判別できねえけどいいのかなって
それはまずいのでは
いやいや昔だったら多分 OK レベルなんだけど、今じゃダメだろうって思い切り言われるレベルのが続いてるなって
今ではダメだろうっていうか今が厳しすぎるんです、
うんうん、昔はもっとひどかった、ね、このレベルだったら
あのねあのレベル、このレベルっていうかね、昔と今比べちゃダメです、僕だって僕今のアニメとかあのよくこのキャラクターデザインを統一したまんま最後まで突っ走るなって逆に感心するぐらいの作品しかないです、
たまにあるけどね、ひどいのちょっとこれは
だからそれはお金が足りないんです、
お金が足りないから、
だって一番わかりやすいあれですよ、ソードアートオンラインです、ソードアートオンラインなんかあの第一シリーズとあのお金が有り余ってる第2シリーズだと全然レベルが違いますよ。
あ、そうだっけ、忘れちゃった。
そうだよ、第1シリーズ
ってそんなでした
っけ。第1シリーズは結構その当時のアニメとしては頑張ってる部類の作品ではあるけど、その後お金が有り余ってるって第2シリーズと比べたらもう雲泥の差ですよ、作画のレベルが。
あ、しかもあれじゃない、だって第1シーズンってほら人うじゃうじゃ出てた、特に前半とか出てるからなおさらなんじゃないの、
いや第2シリーズも結構うじゃって出てきてるけどね。
出てる第1シーズンのがなんか出てきそうな気がする、ね、いっぱい出てるその印象があるんだけど。
だってガンゲールオンラインの話とか結構人普通に出てきてますよ。
ガンゲールオンラインの話あったね、懐かしいな。
だからね、昔と今とじゃね、作画のね、視聴者が求める質が変わってるっていうのもあるけど、うん、今の基準で見たら昔の作品全部作画崩壊してますよ。
最近を見てて思ったこれはなってけど、相変わらずだなと思ったのもあれか、サイコパスか。
だって僕いまだに思ってるのが、あの勇者特急マイトガインの最終話と最終話の1話前とで作画のレベルが全然違うんですよ。最終話1話前の話がすっごい作画が気合い入ってて、すっごい面白いんですよ。で最終話が作画崩壊、今の基準で言うと作画崩壊してると言われても仕方ないぐらい作画の質がちょっと落ちてる感じの最終回やっちゃって、最終回でこの作画なのって当時思いましたもん。
走りきれなかったんですね。
でもその勇者特急マイドガイン自体 の作画レベルっていうのは安定と不安定を繰り返してる作品だったから、まあそれはまあもう最終回にこの作画のレベルが来ちゃったんだ、残念だなぐらいのあれで見てましたけど。
まあ昔に比べるとね、うん、
まああれにもね理由があるんですよ。アニメって1話作るのに大体1ヶ月ぐらいかかるんですよ、作画するのに。で毎週放送してるじゃないですか。だからチームが4チームとか5チームくらいあるんですよ。
なるほど。
でそれ後はローテーションでこう1話担当した人が今度次5話とか担当するとかっていう風にやってるの。そうするとやっぱり4チームぐらいあると作画がすごいチームと普通のチームといまいちなチームが出てきちゃうわけですよ。でそうするといまいちなチームがちょいちょいちょいちょいこうあれこの回作画がいまいちだなって思う回が5話ごとにあったりとかするっていうのがそのせいなんです。で今はそういうのを視聴者が許さないから、なるべく平均化した感じになるようにやってるもんで、人が足りないっていうのは、人がアニメーターがいないっていうのもあるかもしれないけど、そのレベルの作画をできるアニメーターがいないっていう。でそういう作画できるアニメーターはお金あるところに行っちゃうから。
そうですね、
お金あるところはもう超絶レベルのクオリティのアニメを作って、お金ないアニメはそういう超絶スキル持ってるクリエイターが少ないから、なんとか頑張って作ってますみたいな感じのアニメやってるんですよ。
なるほど、
うん、
だからね、簡単に作画崩壊って言っちゃダメです。作画崩壊って言うとね僕ぐらいの年代の人はね、ロストユニバースっていう話を持ち出してくるからねヤシガニ走るっていうねすごい作画崩壊してる伝説の回があるんで。
昔は普通にあったからね。
でそういう人がそういう話をしだすと、ガンドレスとかそういういろんなこう昔話をしだすんで、
うん、ザラだったか、
まあ、気が向いたら調べてください
はい。
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、
アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますのでよろしくお願いします。
というわけで今回もフリートークでお送りしました。
はい、
はい、
冒頭のプレステ5の話で、
はい、
話してた後にちょっと、思い出してしまったことがあって、でけどちょっと時間がなかったので言わなかったんですけど、はい、あれですね、これでまた誰かさんはスイッチに手をつけなくなるってことですね。
それですか。
ほらフレンドになってるのどこがわかる。
まあまあそうなんですよね。
全く最近ね見かけてない
えちょっと忙しくて
あれリングフィットアドベンチャ
ーすらもやってないっぽい。だってあれほらオンラインに なってすらない。
そうですね、
何日か前じゃなくて、
いや言い訳をすると自分の部屋にあるわけじゃないんですよあのゲームは。なのであとまあリングフィットだと夜はできないじゃないですか、うるさいから下に響いちゃうから、
うん、
となるとちょっと早めにしなきゃいけないんですけど、まあなかなかそれが難しくて近所迷惑というか親の迷惑にならない時間に起動できないっていう。
ですよ、カスタムして響かないやつするの。
あ、
私はカスタムのやつするんです。カスタムのやつをやってます。
あんまりなんかそのゲームがやりたいなと思って。
コロナ太りの感じね。
そうですね。
全然やってねえな。
じゃあクオンさんはフォールガイズやってるんですか。
とりあえずもうちょ
い
ちょ
い
たまにやってます。
まあ、僕は相変わらずファイナルファンタジー14やってますけどね。
それは
あとは私はだいぶ前にパソコンのゲームで買ってちょっと重すぎてできなかったんですけど、ノートパソコンの時に買って、でパソコンが新しくなったので動くようになってバニッシュードっていう海外の村を作るだけのゲームをなんかやりながらなんかぼーっと村人が働いてるのを見てます。
動物の森やれよ。
もう自分でするのが嫌になって働いてる村人を見て、お、今も村人が頑張って収穫してるぞとか思ってます。見ながらご飯食べる
みたいな。結局俺はまだ未だに動物の森もちゃんとやってますからね。
偉い。
もう俺だって家の借金なくなってるからね。
すごい。
だから金が貯まる一方で困ってる。だってもう買うものもないし、ほぼほぼ売ってるもので全部ダブってるし。
横までは行ったんですけどね、あとは地下と上です。
でだから金は借金は一切ない。ただ日々そこら辺ぐるぐる回ってなんかルーティンやって、その後、うん、あれですよ、リングフィットアドベンチャーは私あれですよ、カスタムのやつ、これここもう何ヶ月かやってて、うん、ちょっと効果がねえなっていうことが判明したので、1日結局カスタムメニュー2セットやってます。
すごい。
同じやつを。
いやなんかでも、うん、確かにこうそうやってちゃんと自分で管理して運動できたらきっとリングフィットもないと痩せられないなとか言ってないんですよね。
ただいまいちまだ効果がないんだけど、
運動できる人はできるんですよね、ちゃんとね。
ちゃんとやってるよ、2セットとかね。なんか常に腹筋痛いの夜
ですよ。キヨさんはリングフィットがなくてもちゃんと運動ができる人なんです。うん、まあ、
そうやってそうやって外部からこう圧力があればやるんじゃないですか。
圧力。でさらにダメだから、じゃあ休みの日はじゃあアドベンチャーの方に行こうかっていう。
アドベンチャー結構なんかこう大変ですよね。
大変だから、うん、大変だけどちょっとやった方がいいのかなって思ってる。
でもまあ毎日やるのも大切だけど週一でも本格的にやればだいぶ違うじゃないですか、全くやんないより。
まあまあね、そうだと思う、ね、うん、違うと思いますんでぜひやってほしいんですけど、なんか意外と言ってる割に早かったなって。
クイヤル褒めました
。あの周りに迷惑がかからないやつを選ばれて、
そうですね、あの音を立てずにできるやつにします。
できるやつを選んじゃうんじゃないかなと個人的には思うんですが、
ろくろとか回してます。
してください。あと、はい、まあ動物の森もなんとかしろよって言うしね。それも思う、うん、まあなんか説教じみてるんですよ。ちょっと物申したかったなって思って。
というわけで今回はこの辺で、お相手はクオンと
ゲオと
クニオでした。
さよなら。
さよなら。
さよなら。